本日の使徒言行録で登場してまいりますガリオンという人物があります。ガリオンという人は皇帝ネロの教育係でありました哲学者のセネカという人のお兄さんでした。彼は徹底した現実主義者だと言ってよいと思います。当時のローマの、エリートというんですか、知識人たち、哲学を治め、修辞学というものも治め、それから経済、政治、軍事、あらゆる事柄に通ずる知識を持っておりました。いや、芸術もそうです。詩を作り、歌い、絵画、美術、音楽、つまりありとあらゆるジャンルについて特別な教育を受け、またその力を発揮している人たちであったといいでしょう。そこでは地上の権力や富や名声を得ることができる一種の特権階級になります。このガリオンという人も、おそらくローマで本当はもっともっと活躍するはずですが、このギリシャを中心とするアカイア州という州の地方総督に任ぜられて、紀元の50年から51年にかけて、ここコリントに駐在していたということが、歴史資料からはっきりわかっています。ですのでパウロがコリントを今訪れているのは西暦の約50年から51年にかけてであるということを、私たちはこのガリオンという人を通して知ることができます。このアカイア州の地方総督という地位に彼が満足しているとは実はとても思えませんけれども、でもローマの権力構造の中でそれなりの政治的な立場を持っていたと言えるでしょう。それだけ有能ではありましたけれども、そういう権力や富や名声というものが実は儚いものであって、風に吹き飛ばされていくもみ殻のようだと聖書は教えています。しかしそんなことに思いを向けることもなく、そのローマの社会の中でガリオンは今アカイア州地方総督という立場で時を過ごしています。この後でのことですけれども、このガリオンは弟のセネカが皇帝ネロの教育係であったと先ほど紹介しましたが、このガリオン自身も皇帝ネロの支持者でありました。ところがです、支持してたはずなのに最後の最後に弟セネカとともに紀元65年、はっきりしてます。紀元65年、ピソーの謀反と言われるネロ暗殺計画に加担したとして、自殺を強いられていきました。そうやってガリオンは、紀元前5年ぐらいに、今のスペインのコルドバあたりで生まれていますので、約70歳の時に、いわば皇帝ネロによって、処刑される、自殺させられていった。今日の場面、コリントで彼が駐在しているのはそれよりもずっと前のことです。紀元65年に彼が死にますから15年ほど前です。おそらく年齢からいくと ガリオンという人は56歳から57歳ぐらいです。どうでしょうか。まあ、政治家として油が塗り切った頃だとも言ってよいと思いますが、ガリオンはそういう政治的なセンスをある意味ではよく持っていたとも言えるでしょう。ですから今回、ユダヤ人たちがの一団がパウロを捕まえて、この地方総督のもとにこの男を裁いてくれと訴えてきたことについて、その企てを見抜いております。訴えてくるユダヤ人たちはこのパウロという男が立法を法律に違反することをしていますというふうに訴えてきました。で、実はここで言葉をうまくすり替えて使うんです。法律に違反しているって言っていますけれども、これはローマの法律では実はない、彼らにとってユダヤ教の立法という掟のことで揉めているということをガリオンはすぐに見抜いていくわけです。そのゆえにガリオンはこう訴えて詰め寄ってくるユダヤ人たちにこう言いました。ああ、ユダヤの人々よ。そう呼びかけるんです。そしてあなた方の訴えが、何かこの男が不法行為をしていたり悪質な犯罪を犯しているのならば、あなた方の訴えはもちろん受理いたしましょう。しかしそうでなく、問題があなた方の教えとか名称っていうのは、名前っていうのは、実はイエス様のことをキリストというかどうかということをめぐってのことだと思います。名称のことだとか、あるいは立法のこと、あなた方のその聖書の立法のことに関するならば、それはあなた方たちで解決しなさいと。もう自分はそういうものの、審判者、裁判者になりたくない、はっきり言い渡すわけです。この訴えてきたユダヤ人の一団をですね、おそらくこの総督官邸だとは思うんですが、法廷っていう言葉で聖書で訳されてますが、裁きの場っていうんですね。まあ、裁きの場というと大体町の広場なんですけれども、今回は総督がいわばこの地方で一番偉い人なんです。ですからこの総督の官邸のところがいわば裁く場所になりますから、ガリオンにしたら自分の屋敷の敷地からですね、お前たちの訴えは却下、受け付けることができない。却下っていうのはもう審議さえしないんです。棄却って言葉を時々ニュースで聞きますね。控訴棄却とか言います。棄却っていうのは調べた上でダメっていうのが棄却なんです。却下っていうのは調べもしないで門前払いをするのを却下って言うんです。で、あなた方の訴えは却下ですと、出てきなさいって言って、いわばおそらくその屋敷から追い出したと言ってよいでしょう。このガリオンの手法をやってることは、まあ、この世的にはある意味ではお見事と言ってもよいと思われますね。今でも現代でも裁判ではですね、宗教的な事柄の内容について裁判所は踏み込むことはほとんどしません。信教の自由が憲法に保障されてますから、 何を信じても本来いいんです。しかしこの世の裁判所に訴えるときには、いわゆる民法やさまざまな法律に違反する犯罪行為があったときに初めて裁判所はその訴えを受理します。まあ最近ですとハラスメントをめぐる訴えなどが多いんですけれども、でも信仰内容そのものは世俗の世の中の裁判官権力者は基本的に自分は信じているわけではありませんので、裁くべき立場にもないし裁けないし関わりたくもないというのが本音のところであります。改めて何度も申し上げておりますが、パウロたちが語る福音の言葉に反抗する者たち、主にユダヤ人の一部は、福音に語られてくる言葉、まあ、それを光に例えてもよいんですけれども、その光を受けることに耐えられないわけです。自らの中に抱えている闇が、に光がこう差し込んでくる。そうすると今まで闇でこう見えなくしていたはずのものがあらわになって見えてきてしまうわけです。福音という良い訪れと言われているこの聖書の教え、キリストの教えは、そういう人間のうちに秘めたる隠してあったものが あらわになっていってしまうわけです。本来私どもは誰一人それに耐えられるはずがないと思います。自分が秘めているものをがあらわになるのは恐怖でしかありません。しかし本当に福音をきちんと聞いていくならば、それはただ私どもの隠したこう欺瞞や偽りや嘘やですね、そういうものがこうあらわに バレてしまう、明らかになってしまう、そういう糾弾していくようなものでは実はなくて、その罪を許すのだというのが本来の福音のメッセージなはずなんです。しかしこのあらわにされるという恐怖の方がもう頭でいっぱいになってですね、その福音が告げる一番大切なメッセージ、その罪を許すというところにが聞けなくなってくる、たどり着けなくなってしまうわけです。そして自己防衛に走り、結果的にはその裏返しとしてパウロを攻撃する、福音を告げる者を攻撃することになったわけです。ところがです、パウロという人の持っている能力というんでしょうか、知恵は卓越したもので、彼らが一生懸命言い返そうとしてきても、パウロという人は旧約聖書のここにこう書いてあるじゃないか、これがこうなってこうなるからこうなんだ、極めて論理的にきちんと説明をし相手に返していくわけですから、言うなればパウロを相手にしたら論理的にはとても太刀打ちできない、かなわないことになるわけです。で、そういう中である意味では強引にパウロを捕らえ捕まえ拘束して、この世の権力者、コリントでの最高権力者である総督ガリオンのもとに連れて行き、パウロを自分たちの信仰の問題ではなくって、ローマ帝国の法律に違反しているということで、いわば排除しようとしたわけです。ところがですね、ガリオンはそれをすぐに見抜くわけで、パウロが何か不法行為を行ったり悪質な犯罪だと言うなら、その証拠をちゃんと示さなくちゃいけないわけですけど、それは出せないわけです。言うなれば この一番偉い地方総督ガリオンは、パウロの無罪をもうある意味では認めてしまっているわけです。その結果、この福音の光に耐えられず対抗できずにいたこのユダヤ人たちの一団は、攻撃の矛先をかなわない相手からやっつけられる相手へとこうすり替えていく、向きを変えていくことになりました。それが何か唐突に出てくる言葉ですけども、街道長ソステネという人を法廷の外で殴って、暴力を振るったというのです。いわば自分たちのこう鬱憤というんでしょうか、不満を晴らすためにパウロに直接手を出せない代わりに、パウロの代わりに街道長のソステネを捕まえて殴った。今日の聖書には16節に群衆はって書いてあるんですけども、実はこれ厳密に言うと、皆の者はという言葉なんです。すべての人々はっていう言葉なんです。で、誰のことを言ってるかというと、この群衆って言うと思わずこう町の人たちのことだと考えがちですけども、そうではないと思います。おそらくパウロを訴えてきた人たちが、パウロに罪が認めないを認めないと、まあ、総督が言うものですから、そのパウロを責めるわけにもいかず、自分たちの信仰の事柄だというわけですから、その信仰の場所であるシナゴグという街道の、長司であるソステネを身代わりに、打ち叩いたというわけです。いわばすり替えをこう次々としていく、パウロというこの人を排除したいためにローマの法律で裁いてくれと言って、そこでこうすり替えをしようとする。でもそれが叶わないとなると、今度はパウロを打つ代わりにソステネを打つすり替えを行ってくる。もう次々とこう自分たちが思うようにいかなくなると、そういうこの切り替えというんでしょうか、すり替えをしてくるわけです。しかしここで素朴な疑問が生じます。ソステネがこのおそらくガリオンの屋敷の外でこうみんなでこう叩かれたり蹴られたりしている場合、リンチに遭うようなものですね。そうなっている時にパウロは黙って見ていたんでしょうか。そこまで連れてこられているはずですから。でソステネもそこにいるわけで、いわばパウロの仲間として見られていたと思うんです。で、ソステネが捕まって殴りつけられているのをパウロはどうしていたんでしょう。何の記述もないんです。不思議なことに。黙って見ているしかなかったのでしょうか。残念ながら確かなことはわかりません。しかし、福音書記者のこのルカは、使徒行伝の使徒言行録の記者のルカは、パウロがどう反応したかよりも、ソステネという人が、それこそその不法な暴力を受けているんだということを淡々と記していくわけです。事実だけを。そして、この後、使徒言行録において、ソステネというこの人については一回ももう出てこないんです。ここだけなんです。聖書の中では他に一箇所だけ名前が出てきます。それはパウロが書いたコリントの信徒への手紙の1の冒頭のところで、手紙の差出人の中に私パウロとソステネからというふうに書くんです。今日殴りつけられてリンチにかけられているソステネという人が、 後にパウロと行動を共にして手紙を送った側の一人に名前が加えられているそのソステネと同一人物であったかどうか、名前からすれば一緒です。しかし、どうでしょうか、完璧に同一人物と言えないかもしれませんけど、しかしここでこのようにパウロのいわば身代わりのように暴力弾圧を受けたソステネという人は、結果的にはパウロと行動を共にしていったと考えることは十分あり得ることだと思われます。改めて街道長クリスポという人の後継者であると思われるソステネも、主イエスを信ずる信仰をいただいたがゆえに、その身分にもかかわらず殴りつけられていく。前回見てまいりましたが、この街道長という肩書きは、この世に対する権力や影響力をそれなりに持っているんです。力があるんです。ですからもしかしたら、ソステネというこの人は、その持っている力をあえて行使しようとしなかったのではないだろうかと考えられるのです。主イエスの福音を聞いて信じたとするならば、主イエスに習って同じように生きていこうとしたのではないでしょうか。主イエスが不条理な十字架を罪人のために身代わりになって黙って引き受けられたように、この福音のための不条理な苦しみも、神様の栄光を表すべく、これは甘んじて黙って受けるものとして引き受けたのではないだろうか。もしかしたらこれは読み込みすぎかもしれませんが、私にはそう思えてなりません。しかし、真に誠に主イエスの十字架の許しをいただき、主イエスに学び、昔風の言い方ですと主イエスに真似ぶ生き方をしようとするならば、そういう選択肢は十分考えられると思います。そしてその苦しみは本人にとっては誠に光栄なことであったと言ってもよいでしょう。主イエスに従うがゆえの苦しみは、主イエスが一番それを見て分かっていてくださり、主イエスこそが真にそれに報いてくださると信ずるがゆえであります。最後に、ガリオンは自分の法廷邸宅の前でなされるこの暴力行為に対してこれを無視したというんです。心に留めなかったと訳されておりますけれども、無視したんです。何にもする気がなかったという直訳するとなります。どうでもよい、勝手にするがよいと。これは処世術としては極めて妥当と言えるかもしれません。世の権力者としては。しかし神の御前にあってはなんと悲しい人であったであろうか。実は彼はユダヤ人が訴えてきて、パウロがこう、いわば弁明しようとして口を開けて話し出そうとしたその瞬間にですね、ああというんです。面白いでしょ。ああというこう簡単詞ですけど、ああユダヤ人たちよというふうに言って、パウロが話し出そうとするのをまるで止めるかのようにして、ユダヤ人の方に向かってこう、ああユダヤ人たちよと呼びかけるんです。残念ながらどの聖書にもこのああという言葉はですね、訳しされておりません。しかし、文脈としてああなんて入れるのはちょっとぎこちなくなるからでしょう。ユダヤ人諸君よという言い方をよというのの中にああを加えているんだと思いますが、ああというこの言葉、 それはこの訴えてきている福音に反抗しているユダヤ人の人たちにも、そしてその訴えを却下し、法廷自宅の前で暴力が振るわれているのを無視しているガリオンも、どっちにもこのああという言葉を当てはまっていくと言ってよいと思うんです。実はパウロが有名なローマの信徒への手紙ロマ書の3章のところやガラテヤ書の3章で、義人はいない、一人もいないんだと、正しい人は一人としていないんだと、神様の前に正しいと言える人間はいないんだと言ってますけども、本当にそうで、ああって言わなくちゃいけない人間、それは一人として例外ない我々みんなであります。我々も本来反抗するユダヤ人の一団やガリオンと何ら変わらないものであります。何が誠に普遍的な真理であるのか、何が本当に尊く意味があって大事なことなのかが分かんないわけです。権力を手にすること、たくさんの富を手にすること、名声を手にすることが何よりも人生の目的になってしまう中で、実はそれは風に吹き飛ばされていくもみ殻に等しいということが認識できない。病んでいる。自分が病んでいることを理解できない。病識さえ持てないものであったというんです。イエス様は健康なものに医者はいらない。医者はがいるのは病人たちである。つまりここでは、それはイエス様が医者として、ドクターとして、病んでいる、病に苦しむ者を癒そうとして、来たんだということを言いたいわけですけど、自分たちが病んでいるなんて思ってないわけです。病気を抱えているなんて思ってもいないわけです。そういうのを何て言うかというと、病識がないって言うんです。俺は何の病気もないと思っている。そうやって結果パウロを排除し、自分の出世とか権力の世界では面倒くさいこのユダヤ人たちはとっとと追っ払うガリオ、みんな同じです。そういう者たちのでありながら心の目を開いて、金も名声も権力も過ぎゆくものでしかない、有限でもみ殻のようなものでしかないんだというその虚しさを知らしめ、そして十字架の全く許しにある救いに預からせていただくことが私たちには与えられてきている。なんという憐れみであろうか。ただただ感謝するしかないのではないか。なんでこの目が開かれたと言えるのだろう。それはもう一方的に主イエスの憐れみしかないのです。その憐れみを受けて心の目を開かれて、何が本当に永遠に残っていくものなのか、尊い意味のあるものなのかを知らされていった。それは宝となるわけです。信仰は宝です。その宝をいただいたものとして、私どもは残りの人生をこの自分を救ってくださった方に捧げていく献身に生きるわけです。献金の祈りの中で、献金が感謝と献身の印としてお捧げいたしますと祈りますのも、この見えず聞こえず立つこともできず病識もないものを、ただ一方的な憐れみのように目を開き、十字架の許しと救いを与えたもうた恵みに心から感謝し その恵みへの応答としてこの身を捧げる献身をしようとする。これはパウロとか伝道者だけではなく、すべての信仰者の到達するところとなるのではないか。そして喜んで献身するときに、福音のゆえに打ち叩かれるようなことがもし起こっても、それが光栄だとさえ思えることになる。ほふり場に惹かれる羊のごとくと預言者イザヤが告げた通りに、主が歩み、その後をたどることを得させていただく幸いをきっと思うでありましょう。